第5章、個性的なリズムを眺める。4、血液型と食のアイデア。この章では個性的なリズムについて様々な角度から眺めているんですけども、ここでは体の中の物質的なパターンとして血液型というのに注目していきたいというふうに思っています。どうしてこの血液型、あるいは血液というものに注目するかというと、私たちを構成する4つのものっていうのが肉体、エーテル体、アストラル体、自我というふうに考えたときに、この血液について考えるっていうのは、その血液が関係する自我、つまり私たちが与えられたこの個性的な命、一人一人について考えることにつながるというふうに思うからなんです。で、この血液っていうものってとても不思議で、例えば、お母さんがおっぱいを出しますよね。で、おっぱいって血液が変化したものだっていうふうに言われていますよね。赤い血が、白いおっぱいになっていくんですけども、それによって赤ちゃんが育まれていく。命を育てていくことができる。これって栄養的なものとかね、そういったところだけじゃなくて、不思議な命の力というか、シュタイナーはミルクというものの性質についてエーテルの性質があるっていうふうに言っていましたけども、同じようにこのエーテル、見えないこの命の力っていうのがこの血液の中にはあるんじゃないかなっていうことがなんとなく想像できると思うんです。で、ずっとこのようにいろんなものを見てきたときに、この一つのものの中、目に見えているものの中には、その数字で測れるようなものや、このね、物質としての存在っていうのもあるんだけども、それと同時に一つこう、見えない部分での何か力、あるいはそういったエネルギーとか、そういったものがね、必ずあるように思うんですね。この二つの流れですよね。見えるものと見えないものっていうような。で、この血液っていうものを眺めた時にも、この肉体に由来する力ね、じゃあ血液の中の成分であったりとか、そういったものが人間の体を健康にするってこともあると思うんですけども、一方でこの見えない部分の力、例えばこの自我に関係するっていう部分であったり、あるいはこの霊の力、そういったものがあるって考えた時に、血液っていうのはそもそもこの物の中にね、存在している根源的なものっていうのを何か表してるんじゃないかな。やっぱりこの命、生命力って言ったね、そういったものを表してるんじゃないかな。そういった見方ができると思うんです。で、前にもお話ししましたけども、この血液っていうのはとても大事だよ。というのもやっぱりこの自我っていうのに由来するからだよっていう話がありました。で、この自我っていうのはつまりね、この一人一人生まれてきた命の個性っていうものだと思うんです。そういうふうに考えると、やっぱりこの血液を眺めていく、その質を良くしていくってことは、自分らしく生きていくっていう上で、とても大事なことなんじゃないかな、っていうふうに考えられると思うんです。自分が肉体的にも精神的にも心地よくいられるその血液、その血液っていうのが一つのね、その自分が健やかに生きていく上で大きなバロメーターになってくるかなと思うんです。つまりこの血液の質を良くすることが自分らしく生きることにつながるっていうふうに考えたときに、その質を良くすることで大切なことっていうのが一つありました。それは糖分の取り方でしたよね。血液にすぐ取り込まれるような、そういったやり方ではなくって、多糖類とか澱粉質のようなものをゆっくりと自分の力で変化させることで、命の力、あるいは血液の質というのを強くしていくことができる。すなわち自分の自我っていうものを強くする力があるっていうような考え方もありました。そしてもう一つ、今回お伝えしたい、この血液型に合った食事をすることっていうのが、その方法として考えられます。で、この血液型っていうのは、今までいろいろと見えない世界とか、そういったものの性質ってものについて眺めてきたんですけども、私たちがこの世に肉体っていうね、目に見えて、一人一人持っている体っていうのがありますよね。それの中にある、こう、変えることができないパターン、っていうものの一つだと思うんです。ね、なので、この個性的な変えがたいこのパターン、それにふさわしい食っていうのは一体何かっていうものね、それを見ていくってことは実はとっても大事なことなんじゃないかな。そしてそれが肉体のパターンを知ること。ね、今までだとこう見えない世界のパターンっていうのを眺めてきましたけども、もうちょっとこう具体的なパターンを知るってことも、この自分たちの命を育む上でとっても役に立つんじゃないかなというふうに思っています。で、こういうふうに血液型に合った食事をするっていうことは、あるものにフォーカスしていくっていうやり方と同じなんですね。 その自分がもともといただいた、変えることのできないこの血液型っていうのがあります。そのパターンによって、性質によって、私たちはその食べるものとかね、あるいは行動していくやり方っていうのに何か差があるかもしれない。そういったものにこう寄り添っていく。つまり自分の持っているものにね、沿った暮らし、あるいは食生活っていうものをしていくっていうのは、この自分たちが無理なくね、生命力を引き出していくっていう役に立つんじゃないかっていうふうに考えているんです。なので今回はこの血液型っていうものと食の関係、それについて一緒に眺めていきたいと思っています。この血液型なんですけども、この血液型抗原っていうものが持つ遺伝子、それが様々なところで影響するっていう研究があります。今回それをもとにお話ししていきたいんですけども、ここではアメリカの自然療法学の医師であるピーター・ジェイ・ダダモ氏の提唱する血液型ダイエットってものを参考にお話ししていきたいというふうに思っています。で、この血液型がどうしてね、食べ物とつながっていくのか。どうしてね、じゃあ、勧められる食事、そして、まあ、そうじゃないものっていうのが出てくるのかっていうと、一つには、この血液型によって、消化機能の強さであったりとか、神経伝達物質、あるいはホルモンなどの分泌に、もともと違いがあるっていうところがあります。なので、それによってね、ふさわしい食べ物とか、あるいはふさわしいその行動の仕方とか、起こりやすいその症状とかね、傾向、そういったヒントっていうのがあります。で、二つ目には、その血液型抗原によって、食品に含まれるレクチンとの作用が異なるっていうのがあるんですね。血液型抗原に合わない食品っていうのは血液を凝固させるんですね。それによって消化、代謝、免疫などに影響が出てきます。で、そうなると、やっぱり体の中でいろいろなね、症状が起こって、あまりにもこの血液型に合わない食べ物の摂取っていうのが続いた場合に、アレルギーが発症したりとか、炎症をこう悪化させてしまったりとか、消化不良とかね、代謝が悪くなって太ったりとか、あるいは痩せすぎてしまったりとか、そういったこのバランスの悪さっていうものが起こってくるってことがあるそうです。なのでこのなるべくこの血液型抗原に合う食べ物を食べていくっていうことがね、一つアイデアとして、いいんじゃないかっていうのがあります。で、まあこの血液型のこのダイエットですけども、私も実際これを自身で試してみたときに本当に結構自分の体に大きな変化がありました。で、まあ私だけではなくてね、家族全体を眺めた時に面白いね、変化っていうのが見られたんです。例えば子供の食べてきたもの、そういったものをこう眺めた時に、どうしてかね、例えばスペルト小麦のパンだったら食べれるのに、小麦のパンだったら食べれないっていうことがあったんですね。で、それは別にどれがどれだよっていうようなことも言ってなかったんですけども、その子はそのどっちかのパンだけは食べる。っていうことが起こった時期があったんです。で、それどうしてなのかなっていうことも見てみると、まあ血液型に合ってるものっていうのがそのスペルト小麦だったりしたんですね。なのでそうじゃないものっていうのは自然と子供が避けていた。あるいはどうしてこういうものばっかり食べるのかなっていうものは、その子の血液型に有益な食べ物だったりしたんですね。で、そうすると、やっぱりちゃんと自分の体に合わないものっていうのを避けてたりするんですよ、子供って。なのでそれを見たときに、あ、なるほどね、こういう視点で眺めてみると、陰陽とかね、そういった面だけでなくて、肉食とか菜食とかいろんな考えがありますけども、また血液型っていうこう視点が入ってきたら、また違った見方っていうのがあったんです。で、当然また血液型だけが全てではないですし、ね、これはマクロビオティックとか陰陽の食べ方でも一緒ですけど、これだけやればいいってことはやっぱりないと思うんですね。食の選ぶことっていうのは、本当にこう一人一人様々なね、バックグラウンドがあると思うんです。その子の年齢、あるいはその子の性別、そして性格とか、その子の魂とか、いろんなね、環境とか、そういった状況が全部合わさって、その中でその人が食べていくっていうことがね、あると思うんです。それ一人一人違くてとっても複雑なものだと思うので、一口にね、これをやればいいとか、これだけやればっていうようなことはやっぱり言えないんじゃないかなと思うんですけども、その中でもやっぱりこの面白い血液型、私たち一人一人がね、変えることができないこの型に沿った食べ方っていうのは一体どうだろう。そういうことをして、その自分の体、物質っていうね、変えられないその形となってあるこのものに寄り添っていく、そういった個性の見方っていうのを、この血液型の食べ方っていうところからちょっと眺めていきたいなというふうに思うんです。 で、まあそうは言いましても、やっぱりこの血液型でもね、先ほど言ったように、子供の様子を見ていても、あれ、なんかこれがこの血液型に合うのに全然食べてくれないなっていうような、そういう矛盾したところっていうのも必ず出てきます。なのでやっぱりこれも一つの視点として大きく捉えていただいて、これは例えばその血液型にとってあんまり良くないはずなのによく食べるなとかいうのがあれば、またそれもよくね観察してみて、その子の体調とかその子がそれを食べてどういうふうにねなるのかなっていうのも眺めていきながら、あ、それでも大丈夫なのかなとか、あ、やっぱりちょっとね影響あるんだなとか、そういったところをこうね遠巻きに見てあげる、そうするとこちらもね何か対処してあげることもできるし、本当にいろいろだと思うんです。なのでまあちょっと答え合わせするような感じとか、ちょっと参考にするっていうような感じで眺めていただくのがいいのかなというふうに思います。で早速ですけども、じゃあざっくりと大型っていうと、まあ一体どういう食べ物が合うのかなっていうと、これは脂肪を代謝するのにタンパク質が不可欠っていうのがこの大型のダイエットの中で特徴としてあります。でこのタンパク質の中では動物性の赤身の肉が一番良いっていうのが特徴なんですね。乳製品っていうのは炎症を起こしたりアレルギーの原因になったりするので、避けた方がいいのがこの大型のダイエットの特徴です。こういうふうにして眺めてみると、意外とねマクロビオティックもしやったりとかしたらどうなのかなっていうようなところを思っちゃうと思うんですよ。肉メインで穀物とか、あるいはお豆とか、そういったものは避けた方がいいんですよねっていうことを言っています。なのでこれを完璧に守るっていうことじゃないんですけども、もしもね、大型の人がマクロビオティックダイエットをして、例えばベジタリアンとかビーガンになったりして、あんまり体調が良くないとか、そういうことがあるんだったら、こういったところも一緒に眺めてみるといいのかなっていうふうに思うんです。やっぱりその私たちの持った体っていうのと、それを意思で変えていくってこともできるんですけども、特に幼いうちっていうのはその子にふさわしい食べ物っていうのを自然と与えていければいいのかなっていうふうに思うんです。その肉食菜食っていうのはいろいろな考え方があると思うんですけども、やっぱりその子から出てくるものをまず汲み取ってあげるっていうのは何よりも健やかに育っていく一つの目安になるのかなと思うんですけども。で続いて A 型で、 A 型は基本的に菜食っていうのが最もねふさわしい血液型だというふうに言われています。というのも逆に言うと、この動物性タンパクを消化するこの消化酵素が少ないんですね。なのでそれがとっても負担になるのが A 型なんです。まあまたこのマクロビオティックの話を出しますけども、マクロビオティックの食事をするようになって体調が良くなったっていう話はよくあります。で実際にそうだと思うんですね。というのもそれは菜食にしたからとかね、肉食を減らしたからっていうことだけじゃなくて、添加物を全く避けるね、天然のものを食べるようにするとか、なるべく手作りしたものを食べるとか、そういったねその都度料理していくとか、そういったところもあると思うんですね。それと同時にやはりその肉を減らしていくとか、そういった動物性タンパクとかの取り方が変わってくると思うんですけども、一つには日本人っていうのは割と A 型の多い国民だっていうふうに聞いたことがあります。そう考えた時に今ね主流となっている西洋の方のこのね高タンパクとか、あるいは高脂肪とかね乳製品もあってっていうような動物性食品の多く含まれる食生活っていうのがだんだんと日本の中でもね元々の伝統的な食べ方から移行してきたんですけども、それがこの A 型がもし多かったとしたらそれが合わなくなってきた、それを血液型に合うこの菜食に戻していった時に体がふっと楽になるってこともあるのかなというふうに思うんです。なのでその自分のパターンによってふさわしいとかってそういう相方っていうのがあると思うんですね。ベジタリアンになるとかビーガンになるとかって言った時にも、その自分のやりたい方向とか、あるいはそういった一つの哲学であったりとかいろいろあっていいと思うんですけども、やっぱり私たちこの肉体の変えがたい性質っていうのも持っていて、その中でこの自分の命がね一番こう生き生きとやっていけるその形っていうのが一つにはねあると思うんです。なのでそういったものもちょっと眺めながら自分のこの食生活っていうのを見ていくと、もしかしたらねうまく組み合わせてもうちょっと広い視野でやっていけることができるのかなというふうにも思います。で B 型ですけども、 B 型にとって大切な栄養素は主に魚介と乳製品から摂取するのが望ましいというふうに言われています。 またこの血液型がどの血液型よりも最もバラエティ豊かに食べていくことができるそうです。ただこの B 型に独特なね、あまり良くない影響を与えるレクチンの影響なんですけども、そういった食べ物もあるんですね。なのでその辺をしっかりこう避けて、まあ、トウモロコシとかごまとかいろいろあるんですけども、そこを注意しておくことが大事だってことが言われています。本当にいろいろとね、この血液型の誕生っていうのもこの中で話されているのは、まずはこう狩猟民族だった O 型っていうのが生まれたと。なのでこの O 型の食べ物の中でマッチしているのが肉とお野菜とかナッツだったりとか、いわゆる昔の漁師生活してた人たちが食べていたような食べ物っていうのが実際に研究をしてもふさわしいというふうになってるんですね。で、その血液型の誕生の歴史からすると、次に農耕民族の A 型っていうのが生まれてきます。で、やはり農耕民族なので、動物性タンパクとかよりもこの菜食、いわゆるこう日本人のね、農耕民族が食べてきた穀物と、お野菜とか、まあ、木の実とかお豆とか、そういったものが合うのが A 型。そこからちょっと広がってこう遊牧民族っていうのが生まれて、それが B 型だっていうふうに言われてるんですね。なのでこう乳製品とか普通こう食べないようなものも生まれて、こうトレードをしたりするのでね、肉と魚ととか、あるいは穀物と乳製品ととか、いろんなものがこう合わさって、それを食べてきた歴史があるのがこの B 型だというふうに言われています。そういうふうにしてこう歴史的に振り返ってもこの流れっていうのが、あるんですけども。で、最後に AB 型ですけども、これは最もね、新しい血液型というふうに言われています。狩猟生活から始まって、農耕民族、そして遊牧民族、そして最終的に、まあ、新しい時代のこの血液型が AB 型。なので AB 型っていうのは、A と B がね、避けるべき食品は必ず避けた方がいいっていう特徴があるそうですけども、ちょっと A と B が混ざったような、そういった食生活っていうのが合うというふうに言われています。で、主なタンパク質は大豆製品とか、あるいは魚から摂ることが、まあ、望ましいというふうに言われていて、若干の発酵乳製品なんかも摂れるのがこの AB 型の特徴です。で、こういうふうにしてね、眺めていくと、なんとなくね、この4つの血液型の中でもちょっと性格があるというか、性質があるというか、そういった感じも眺めていけると思うんです。で、それをご家族とか自分の周りの人に当てはめてみると、またね、それも眺め方が違ってくるかな、食卓の作り方も参考になるかなと思います。血液型なんですけども、もう一つ、大切なところが、それぞれに神経伝達物質の分泌に違いがあるっていうのがありました。この中で一つ大きなところは、O 型と AB 型は特にアドレナリンとかノルアドレナリンというものの分泌がもともと多い傾向にあります。興奮しやすいというか、中毒になりやすいというか、そういう傾向があるそうです。そういったこの分泌の様子も見るとね、生活のヒントに生かしていけると思うんです。例えば子供がちょっとね、攻撃的になりやすいとか、ちょっと興奮しやすいとかっていう性質が分かっていれば、どういうふうにしてあげればいいのかなってことを注意してあげれると思うんですね。で、もう一つ A 型の子供っていうのは、もともとストレスホルモンであるコルチゾールの値が高いっていう性質があります。こういった内分泌系のホルモンの分泌があるっていうことは、エネルギーで言うと、水のエネルギー、ウォーターエネルギー、生殖器であったりとか、あるいは腎臓であったりとか、その辺の食べ物、睡眠の取り方、そういったことも注意してあげるといいのかなっていうことも、一緒に考えてあげられるというふうに思います。あるいはどういう環境を整えたらいいのか。ただのね、血液型からでも、そういった暮らしの仕方、方向性っていうのも少しずつ整えてあげることができると思います。今回はこの血液というものに注目して、個性、一人一人の体の中にあるパターンっていうものを眺めていきました。その中で血液型っていうものに、フォーカスして、その中で食べ物にどういう影響があるのか、どういった違いがそれぞれにあるのかっていうものをこう考えてきました。これもね、気質と同じで、それぞれにふさわしいもの、それぞれ持ってるものに沿っていく暮らし、あるいは食生活、そういうことにつながっている食べ方だと思うんです。なのであくまでね、あるものにフォーカスする。私の中にどういうものがあるんだろう。 気質、見えないパターン、どういうものがあったんだろう。あるいは体の中に見えるパターンとしてあるこの血液型、一体それをどういうふうにして生かしたらいいんだろう。そういった視点をこの章全体を通して学んできました。このようにして個性的なリズムを眺めつつ、一人一人にふさわしいものを満たしてあげながら、そこにあるものにフォーカスして暮らして、そして食べていけたらいいなというふうに思っています。